いやー、すごかったね。
ああ、すごかったですね。
まあ今日は絶対にこれをやらないといけないというところを今日はやろうと思ってるんですが、スティーブン・スピルバーグのフェイブルマンズです。木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。というわけで今日は3月、3日から公開のスティーブン・スピルバーグ、フェイブルマンズについて喋ろうかと思っていて、で、今日これ3月13日配信なので、アカデミー賞の日なんですよね、日本で。ので、まあ、結果が出ているというところなんで
確か
すけれども、まあ、ちょっとフェイブルマンズは厳しいんじゃないだろうかと。私はこれ撮ってる時点で、まだちょっとアカデミー賞を見てないので、わからないんですが、まあ、皆さんは結果がわかっているというところ。なんですが、まあ、アカデミー賞よりも、取っても取らなくても、っていうか取らなくても、まあ、フェイブルマンズの方が偉いという、まあ、偉
偉
さじゃないけど、すごいという
い。
ね、話を今日はまあしようかなと思ってるんですけど、ちょっと、いきなりなんですが、仕事の宣伝させてもらうと、週刊文春シネマという期刊のムックがあって、それの2023年春号に、単評じゃないな、A 評を、まあ、1200字ほどで書かせてもらっているので、まあ、なんか今日はそれは結構俺が一番書きたいことを書いたので、まあ、そういう話もしてもいいし、まあ、そこには書ききれなかったこともいろいろ、まあ、しようかなとは思っているんですが、で、この生活と映画自体、スピルバーグのことを大阪が喋りたいと言って始まったものなので、
そうやね。すごい走るとそうやね。
ものなので、まあ、そういう意味でもいろいろ、まあ、思い出深いところもあったりするんですけれども、で、まあ、スピルバーグに対する大阪君の思い入れっていうのは、これの第1回ですね、ウエストサイドストーリートークセッションの聞いてもらったら、まあ、ちょっとリモートで、しかも我々も慣れてない中ではあるんですけれども、いろいろ語ってあるので、よかったら聞いてもらえればなとは思うんですが、なのでそこはちょっと飛ばすとして、で、そんなめちゃくちゃ、スピルバーグに思い入れがある大阪が、しかし、この映画を見るのが怖いって言ってたやんか。なので今日はちょっとその話からしよう、聞きたいなとは思ってるんですけれども、どういうポイントだったんですか、そこの怖いって言ってたのは。
だから最近、まあ割とローマに
以降ね。
キュアロンのローマ以降、割と自らの、まあ、少年時代だったりっていうところをテーマにした映画を、まあ、いわゆる巨匠たちが撮り続けているっていうのがあって、でも、まあ、いいものもあれば、あれっていうものも、まあある中でも一つのトレンドというかになってるっていう中で、それをまあ満を持してスピルバーグがやってたものがいいのか悪いのかっていうのが全くもって予想がつかないっていうところに対して、やっぱ思い入れのあるスピルバーグのそういう作品っていうのを見るのが怖い。まあある意味だから、まあ、変な話、良くなかったらどうしようみたいな感覚なんかな。
よくなかったらっていうのは、そのトレンドやから、なんかトレンドに乗っといてよくなかったら、なんか、あ、スピルバーグもそんなことしちゃうんやみたいになるってこと？
いや、なんかそうではなくて、なんやろな、ちょっと難しいな。まあ、そのトレンドに乗っかったスピルバーグが失敗したのを見たくないっていうわけではなくて、まあ、やっぱりその巨匠たちが自分の少年時代、若かりし頃だったり故郷の映画を撮るっていうところには、もうそれ各監督の、まあ、一つのハイライトというか、っていうかなり重要な作品にはもなっているとは思ってて。で、スピルバーグにとってもそのポイントが今迎えられた時に、それがいいものとして発露するのか、何かちょっと変なものとして発露しちゃうのかっていうところを目の当たりにするのが怖いっていう感覚。
なるほど、なるほど、なるほど。 俺があの大阪が言ってたことで覚えてるのは、なんかスピルバーグがその過去を振り返ったら、おのずと近代映画史の話になるんじゃないかっていう予想をしていて、まあ、それはすごくわかるっていうか、なんかそのやっぱりみんながスピルバーグの自伝的映画って聞いた時に、まあ、スピルバーグバカだから60年代以降ぐらい、まあ、50年代ぐらいからって言った方がいいかな、1950年代以降の、まあ、例えばスピルバーグの影響を受けてきた映画みたいなものが次々に例えば登場するような映画だったとしたら、まあ、その、まあ、50年代以降のハリウッドなり、まあ、アメリカ映画みたいなものの、まあ、流れが、見えてくるものなんじゃないかって言った時に、それを、まあ、どういうふうに受け止めていいかっていうことをちょっと戸惑ってた印象があって、大阪が。
それもあるね、確
うん、
か
で結論から言うと、映画史の映画ではなかったわけ
に。な
よ、
かっ
フ
た
ェ
ね。
ルム・ガンズは。そこがかなりでかいと俺は思っていて、そうじゃなくてもっと個人史によったものやし、で個人史っていうものの中に、映画史は出てこない、そんなに、それほどは。うん、で、実際にそれで肩透かしを受けてる人もいてる、結構。
ああ、なる
もっ
ほ
と
ど。
映画史みたいな話になるんかと思ってたのに、みたいな。うん、やけど、で、俺は一方で、やっぱりその映画、いや、まあ、スピルバーグが自伝的映画を撮るってなった時に、そして、まあ、ちょっと出てる情報から察するに、まあ、映画についての映画、だから映画制作についての映画になるのは間違いなかった。のでそうなった時に、まあ、例えば、まあ、子供時代の時に、まあ、50年代60年代とかにね、映画館で見た映画がすごくこう、なんだろう、こうノスタルジックで幸福な体験だったっていうものってめちゃくちゃ多いんやんか、やっぱり世の中に。でそれをスピルバーグですらやったら嫌やなっていうのは俺はあって。でかといって、あの人がっていうか、その映画愛してる俺もそうやし、観客もそうやし、監督もそうっていうのはもちろん分かりきってることやけど、その映画愛を否定するようなことはしてほしくないけど、でもその観客と作り手の間ですごくこう閉じた映画愛みたいなものが、まあ多くなってる中で、じゃあスピルバーグどうすんねやろっていうのは俺も思ってたこと。うん、で、まあ、俺はちょっと最初にトレンドってちょっと意地悪っぽく言ったけど、まあ、スピルバーグ別にトレンドに乗ろうと思って乗ったわけでは絶対ない、
まあ、そうやね。
うん、はずで、いろんなタイミングがちょうどここに来たっていうことだけやとは思うんやけど、っていうまあ前向きがまああって、まあでも結論としては、だから映画史についての映画ではなかったけれども、映画についての映画ではあったと。うん、で映画そのものについてスピルバーグが撮った時に、まあ、こうなったっていうところに、まあ俺は本当にびっくりしたし、びっくりっていうか、見終わったらすごい納得感もあるんやけど、うん、でもやっぱりスピルバーグの凄さにちょっと本当におののいた。ちょっと久しぶり、これ大げさじゃなく、ちょっとね、久しぶり映画見終わって立てないって感覚を味わったぐらいの凄さがあったな、フェイブルマンズは。
そうや
うん。
ね。なんか本当に凄さと、今日さ、先撮る前に言ったんやけど、俺見たのはこの撮ってるのの、4日前ぐらいかなに見てるなんけど、今のところまだ自分の中でまとまってない。こうですごかったっていうのと、あともうずっと終始画面をただひたすら追いかけてたっていうのと、終わった後のもう絵も言われる感覚と、あともう俺は最後号泣してんねんけどっていうところに対して、こうどういう言葉を当てればいいのかっていうのは今日まだ見つかってない状態
なる
で、
ほどなるほど。
来てるっていう、
なるほ
感
どね。
じ。
どうしようかな。なんか、いや、各論に入る前にさ、シーンのいろいろの話になるために、いや、この映画のどこが一番すごいかみたいな話をからした方が、俺はむしろいいかなと思ってたんやけど、今日は。それに関しては特にない。その、ここに一番食らったみたいなところ。
ああ、ここに一番食らったんで言うと、俺はやっぱラストのシークエンスっていうところっていうのがすごい、まあグッときたというか、メッセージをすごく感じたところではあって、ラストのシークエンスっていうか、ラストのショット
なるほどね。
に一番俺は 来てしまったっていうところ、
まあ、ちょっとこのラストのショットの話になっちゃうと、うん、一応まあなんか一番最後の最後の話になってしまうので、うんうん、ちょっとそれは後にしますわ、うんうんうんうん、
だからまあその一番すごいなって思ったところをポイント上げるってなると、うんうんうんあそこか
な。なるほどね。うん、あれなるほど。俺もラストはすごい楽しかったけど、うん、俺はラストよりもやなって感じやな。ラストよりも、うん、まあ映画の、中間部分っていうか、
うんうん、
骨格の部分がすごいなと思ったんやけど、まあ、ちょっとじゃあ俺の意見をまず一つ言うね。一、うんうん、つ言うと、いやこれ何がすごいって映画が怖いものだっていうのをもうめちゃくちゃ端的に示していることが俺は本当にすごいと思っていて、だから、まあ、それこそね過去の自伝的映画の時に映画が出てくる時に本当にまあ簡単にノスタルジックなものになりやすいっていうか、
うんうん、
本当にみんなであの暗闇で映画を見てそこには魔法があったよねみたいな話になるんやけど、そうじゃなくて映画が人間も人生も人間関係も全部壊すっていう話やんか、話っていうか、は、うん、話というか、そういう見方についての映画やんか。
うんうん、
だから、それは、本当にその通りやと思うし、俺。で、スピルバーグが、ずっと娯楽映画と言われる作品を撮ってきたスピルバーグが、
うん、
娯楽っていうことも含めて、芸術っていうのはでも本来的に根源的にそういうものでしょうっていうことを言い切ってる作品やと俺は思ってて、
そうやね、それは確かにそう。
だからそこにもう震撼するっていう感じ、うん、本当に、
うん、
だからそれをね、だから、まあ、世界一のですよ、世界一のエンター娯楽映画の巨匠が、うん、映画は芸術としてこういうものなんだっていうのを本当に端的に言ってる感じが本当に怖かった、
うん、確かに。でも その確かにその怖さっていう、うん、その残酷さっていうところも、うん、しかも確かに多面的で、
うん、
作るものも、うん、そこに映るものも、うん、それを見るものも、うん、もしかしたら不幸にするかもしれないっていう風な描き方やもんね。
そう、うん、でどうしよう、もうこれぶっ飛ばしてもいい、もう最初からもういやさすがにね、
うんうん、
もう週刊文春シネマにそんなぶっ飛んだことはさすがに書かないので、
うんうん、
あれなんですけど、ここはもうちょっとぶっ飛んだこと言うけど、いやもうこれ宗教映画やなと思ったんやん、これ。
それ映画という
だから映画が神やとしたら、うん、キリストの話でしょこれ。
ああなるほど。
だからもう刑事についての話で、うんうんうん、なんか選ばれた人が、
うん、
その彼の半生の中でどういう刑事を受けていったかっていう、
うんうん、
なんか聖書を読むみたいなことやと思って
る
の。で、もうだから映画を作るために生まれた、だから天命についての映画やし、
うん、
いや 怖いと思って本当に、だからそういうところが、だからまあ、翻って自分のこととか考えた時にさ、自分に天命があるのかなのか分からんけどしさ、そんなことをなんか 言えることなんか絶対これから一生ないんやけど、スピルバーグは言ってるわけやんか、
うん、
いやもう自分はもう映画を作るために生まれたし、うん、天命も知ってるし、
うんうん、
そしてまあそれでそれに身を捧げていくんだっていうことの映画やから怖っと思って
まあそれがゆえに自分も不幸になった時もあったし、
そうそうそうそう、
人も不幸にしたし、うん、っていう、確かに、
うん
うんうんうん、
でもそうやって、でも映画は人をそうやっては不幸っていうかね、俺はそれはまあ不幸とはちょっと違うと思ってるんやけど、うん、破壊するっていう、うんうん、ことは不幸とはちょっと違うと思ってるんやけど、でもその破壊性を知りながら、うん、っていうか知りながらというか知っているからこそ映画を作るのだっていう話になっていてさ、
うんうん
うん、なんか恐ろしいなっていうところが一番、まあ、でかかったかな。ちょっとまあ抽象的な話をすごく今ちょっと俺してしまってるので、うんうん、もうちょっと具体的に言うと、まあさ、あのこのフェイブルマンズも、
うん、
あのまさに、原体験からスピルバーグの、
うんうん、
まあ、これあらすじとか何も言わずに今話し合っちゃってるんやけど、まあ、スピルバーグの自伝的映画、うんうん、反自伝映画と言われてるんやけど、まあ、なんか起きたことはもうほぼほぼ実際にあったこと、
うんうんうん、
まあ、なんかディテールとかもちろんね客層の空いっぱいしてると思うけど、うん、でもその真実っていう起こったことっていう意味では、おそらくスピルバーグの目から見たらもう自分の人生に起こったことをほぼそのまま、
うん、
まあ、やってるわけやけど、で人生最初に見た映画がまさしく、セシル・B・デミルの地上最大のショーやったっていうところから、うん、 まあ、始まるやんか、
うん、
あで俺は最初あのシークエンスから始まった時に、あスピルバーグもまさにそういう幼い時の映画の原体験から始めるんやなと思って見てて、うんうん、で分かりやすくあれお父さんエンジニアのアーノルドさんがあのポール・ダノがやってる役やねんけど、うん、彼がまあ本当にエンジニアやって、で、お父さんが映画のことを、1秒に24フレームがあってみたいな、うん、そういう科学的な説明をしたら、うん、ピアニストの母親、まあ、だからアーティストの母親が映画は夢なのよって言って説明して、だからもうその時点で端的に自分は科学と芸術の子供だ、申し子だっていうことをまあ言うんやけど、でそこでまあ映画を見るっていうことになるんやけどさ、そこがなんか別に幸福な体験とかじゃなくてさ、もう取りつかれて、
うん、
サミー少年が、まあスピルバーグの答えですけれども、うん、取りつかれて、で、お父さんからもらった電車もなんか衝突させちゃうみたいな。あれだから悪魔つきみたいな話やん、いきなり
まあね。
から始まる。オカルトやねん、あれって。うんうんうん、と俺は、うんうんうん、解釈してるんやけど、
うん、
オカルト的な場面から始まって、で彼お、うちの息子おかしくなったんじゃないかみたいなとこやねんけど、でもそれは映画を作るものとしての啓示を受けたっていうところから、まあ、始まるんやっていうところでもまず俺結構やられたんやけど、
うんうん、
そしてで映画についての映画であるから、照明ね、光と闇のコントラストっていうのが、スピルバーグって俺照明がすごいめちゃくちゃいい映画をよくいつも撮ってると思うけど、
そうやね、
今回その研ぎ澄まされ方がすごかった。
そうやね、そうやね。
最初のそのサミが映画初めて作るシーンのところも含めてね、うんうん、あそこのシークエンスで、まあ、光と闇のコントラストと、まあ、撮影と編集っていう部分の、うん、滑らかさと、うん、もうの手際の良さ、うん、本当に感覚的に撮ってる感じ、うんうん、まあ、スピルバーグって本当に早撮りで有名でもあるけど、もうその板についた感じっていうか、もう嘘のなさというか確信してる感じとかに、ね、もうただただ最初あれ30分ぐらいか、
うん、
呆然とする、
呆然とする。そう、いやなんか傷うまいことさ、あの話すけどさ、うん、スピルバーグの最近の映画ってさ、うん、あちょっと、ウエストサイドストーリーはミュージカルもあったけど、うん、結構技巧的なところもあったけど、うん、その結構もうな撮影もう脚本がまあそもそもすごくて、うん、でもう撮影と編集があまりにもナチュラルすぎて、うん、ただ画面を見てて幸せなんやけど何を褒めればいいのか分からへんみたいなところがあのなんか話す上で困るところやねんけど、
まあね、うん、でも それはやっぱりさ、うん、もうチームのさもうずっと同じだから基本的に同じメンバーでやってるから、うん、でヤヌス・カミンスキーがさ、うん、本当にもうどういうことをやったらスピルバーグが撮りたいものが撮れるかっていうのも完全にそれこそ言葉で説明せんの分かってるんやろうし、うんうん、でトニック・シュナーでしょ今回だからそのトニック・シュナーが、まあ、ずっとミュンヘンの時からあたりからやっていて、そして、まあ、トニック・シュナーがスピルバーグから話を聞いたっていうのを脚本に起こしてて、うんうん、で今回珍しくスピルバーグとトニック・シュナー名義やねんけど、
あそうそう共同脚本っていう、うん、
でも俺はやっぱりトニック・シュナーがそのテクニカルな部分はかなりやってると思うか、
うんうん、
でスピルバーグは本当に起こったことっていうのを、まあ、どういうふうに、うん、落としていくかっていうのをトニック・シュナーに全幅の信頼を預けて、
うんうん、
もうなんかやってる感じっていうか、だからそのチームの、まあ、盤石さじゃないやっぱり演出と、
うん、
その流れの滑らかさみたいなものとかっていうのは、うん、もう本当にまあチームの成熟円熟っていうのをもう最初からいきなり見せてくるっていう、
そうそう、で多分その凄さっていうのが、うん、多分最初のシーンでさ、うん、すごい説明的なのよね、
うんうん、
そのさっき傷が言ってた、うん、そのお父さんが映画の仕組みを教えて、うん、お母さんが映画の感動っていうのは何なのか、うんうん、ですごい言葉に溢れてて、やもすると説明的なシーンなのに、うんうん、そういう風には見えないっていう、
おー、分かる分かる。
ところの凄さにいきなり震えて、でそこから言ってるみたいに、うん、30分はそのままもうこうすっ飛ばされるというか、
うんうん、
ずっと釘付けになるっていう、
うんうんうんうん、っていうところにね、うん、なんかもう今回カメラの動きもかなりあれとはまたウエストサイドストーリーとはまたちょっと違う感じでグンって動いたりとか、
うん
うん、グンってズームしたりとかするんやけど、なんかそのダイナミックさがあまりにも自然で なんかびっくりすると同時になんか納得させられるみたいな感じがあって、もうなんか本当にまあ円熟よね、本当に、うん、っていうのはすごくあって、それだけでも最初に結構もう圧倒されるんやけど、うん、まあ、あともう一つ言うのは、今回衣装はちょっとマーク・ブリッジスっていうね、ポルトマス・アンダーソンチームの人が、うん、入ってるんやけど、まあ、あとは大体ほとんどあれかな、スピルバーグチームでやってるっていう感じで、うん、なねんけど、そうそう、だからそこでもう、その30分のシークエンスで、まあ、今演出の話をしたけど、演出だけじゃなくて、あ、これはちょっと他の映画についての映画とも、自伝的映画ともまた違う段階のものなんだっていうのも最初で、まあ、見せてくれるっていう、
そうやね。
うん、ところかな。
そうね。で、割とバンバン舞台が変わ
うん、
る。
編集のスピード感もすごい今回早かったよね。
ころ、まあ結構さ、2時間半って大河ドラマ的な、なんていうか、あれなんやけど、スピルバーグの多分人生と違うところが2回引っ越してるっていうところなんかなと思ってて、あの時代に。でもそれによって映画的には要は3つの場面っていうショーっていうのがと、エピローグみたいな感じの構成になってて、でそこがすごくこう、なんていうか、主人公のサミーの成長とその心理的変化みたいなところと大きく寄与してるっていうところがあって、だから最初の30分ぐらいから最初の引っ越しのところぐらいでバーンって、こうショーが変わりました、チャプターが変わったなっていうような、最初だからニュージャージーか、そう、ニュージャージーからアリゾナに引っ越しますっていうところで、要は少年期から青年期に移るっていうところで、はって、おお、そう、あって、なんか我に返るというか っていうような感じで、なんかそこまでもうずっとなんかずっと見つめてるみたいな。
そこの場面が変わるときに、まあ、いきなりもう映画制作始めてるっていう、うん、まあ、ところになるんやけど、で、まあ、そういう意味ではさ、その少年期が、まあ、なんかその映画を作る人間になるんだっていう啓示を、まあ、本当映画館でまあ最初に受けるとこから始まって、作っていくわけやけど、そこでまた違う段階のその映画とは何かっていうところに、まあいろいろ直面していくわけやんか。で、俺、やっぱりこれ、フェーブルマンズがすごいのって、映画論になっているっていうか、まあ芸術論になっているところやと思ってて、まあ最初言ったように、その映画っていうのは恐ろしいものなのだっていうことを言ってるっていうのもそうやし、もう一つは、映画っていうものは、まあ何なのかっていう、うん、ことを言ってるものやと思ってて、で、まあ映画ってももちろん映画とは何かってもアンドレ・バザンみたいなことを 言ってもあれなので、まあいろんな側面があるとは思うんやけど、でも俺やっぱり一つはやっぱある瞬間を捕まえるものやっていう側面は、まあ俺にとってはすごくでかくて、やっぱりその瞬間を捉える芸術としての映画っていうのに俺はすごく心奪われてるし、今もそれがすごく大事やと思ってるんやけど、物語を語るとかより以上に、うん、って思ってるんやけど、そう考えてる人間からすると、あそこのキャンプのお母さんのダンスを撮るっていうシーンが、映画のそのコアの部分を言い当てすぎてて、もうあそこもなんかもう怖かったもん、俺も最初見た時。
しかもさ、あそこのシーンってさ、まあ照明、スピルバーグが照明の人っていうのと、その照明の要はシグネチャーって逆光なんやんか。で、しかもそれは例えば激突とかって、まあ要はもう人物の表情が見えないような強烈な逆光とかっていうのがシグネチャーやねんけど、すっごい優しい逆光であんな美しいシーンを撮るかっていうのは、俺は震えたというかしびれたね。
なんかさ、あそこも説明的といえば説明的でさ、そのここを撮れよって、サミー撮れよっておじいちゃんベニーの方に言われて、で、暗いからみたいなこと言うんやけど、そしたら今電気つけるからっていうか、照明を撮って映画になるっていう、まあ、ジョン・ウィリマーズの音楽が流れ出す瞬間からもうゾクってなるんやけど、で、だからあれが、だから映画なんだっていうところを、まあ、あそこで端的に示してるんやなっていうのはすごい思うねんな。
もう一つ別の映画の側面を表すシーンもあって、うんうんうん、あのお母さんがあの繰り返し言う言葉やねんけど、うん、全ての物事に意味があるって あれって結局だからあれも映画についての話で、うん、そのなんていうか論理的に物語を伝えるっていう意味を超えて、うん、全てのシーン全てのショットには意味があるっていうのが映画ではあって、
うん
うん、で多分それを象徴しているっていうかそれと人生を重ねてるっていうセリフではあって、うんうんうん、であれはあれで感動するのよね、
うん、感動するしで、まあ、まさにその今大阪が人生って言ったけどまさにそうでだからスピルバーグをスピルバーグが反自伝的な映画を撮るってなった時に要は自分の人生を振り返るってなった時に人生自体を映画として捉えてるねんな。でその今のその全ての出来事が意味があるっていうシーンってあの竜巻のシーンとかで竜巻のシーンのまあもう映画的としか言いようがないあのそれこそ流れるようなシークエンスっていうかお父さんに赤子を預けてさバーって車で行くみたいなさスペルクタル見に行くみたいなどういうことって感じやけどもうあの風でバーってさスーパーマーケットのカートがガーって行くシーンとかのさ
電線がバチン切れて火
が何これみたいなでもこれ映画ですよねっていうことしか言いようがないんやけど、うん、映画的なことが起こってるっていうだからあれはだから人生にも映画的な瞬間があるっていうことやし
そうそうそうそう
だから本当に人生と映画が不可分になってるっていうことをひたすら映していくんねんあれ あそこら辺とか、
うんうん、
なんか人々が言い家族間で争いが起きることとかもそうやと思うし、うん、あのお母さんがそれこそサミをぶっちゃうシーンね、
うんうんうん、
とかでまあそのあそこの、まあ、人の位置とか構図とかっていうのも本当に練りに練られてるんやけどなんかそれもさらっと見せちゃうみたいなところで、うんうん、だからスピルバーグは自分の人生に起こってきてることは全部映画として理解してるっていうか
なんかもう記憶の中では映画になってる
よ、ね、そうそうそうそうそうっていうまあ映画でしたよねもうなんか映画映画って言いまくってるけどもうそう言うしかないみたいなところがあって
そうう
ん、っていうところが、まあ、あるかな。そう。で、まあその、まあ俺が最初に言ってた、その映画っていうのは、なんか人生を破壊するものだっていうところで言うとね、まあその有名なさ、スピルバーグの両親が、まあ、離婚してたっていう話で、まあスピルバーグのこれまでの話っていうのは、うん、まあ父親の不在であったりとか、まあ家族が、の間の葛藤みたいなものが必ず入っていて、まあそれは、あの両親の離婚に影響があったっていうのを、言われてきたことを本当に今回はそのままやったっていう、
うんうん、
ことやんで、でまあそのスピルバーグがそのキャンプの時に何を映してしまったのかっていうところが今回ポイントで、うんうん、で今回ちょっとプレスとかにも、まあ、そういうなんかソーシャルメディアの時代に何を映していいか何を映していけいい映してはいけないのかっていう、まあ、その制作側の倫理っていうのも、まあ、現代性を帯びてるみたいな解説があって、うんうん、まあわかるんやけど、うんうん、でもやっぱ俺からするとその次元の話じゃなくて、うんうん、映画っていうものは人間が実際に見てることとか見て認識していることもよりも真実を映しちゃうんだっていうことをあれはやっぱ言ってると思うやんか俺は。だから要はその事実じゃないファクトじゃなくて、うん、ファクトを映すためのものではなくて映画っていうのが、うん、トゥルースの方ね、うんうん、真実が人が実際に見てる景色からでは感づけないトゥルースが映画には映ってしまうというか映画は表現してしまえるものなのだ、
うんうんうん、
そしてスピルバーグはそれを表現できる才能を持って生まれてしまったのだっていうもうだからまあ、これはもうネタバレ全然ありで言うし、まあ、実際にあの本当に両親の出来事起こったことなので別にもう言っちゃうと、まあ、母親が違う男性に心を奪われてたっていうことをサミが知るっていうことになるんやけど、うんうん、それはだから別にそういう事実を暴いたとかそういうことじゃなくて、うん、真実を映画は映してしまうんですよねっていうことをもうさらっと言ってるん
や。まあそうやな、うん、まあ、カメラが射抜いてしまったっていうものに対して、うん、結局それはさあの映画の中ではさ、うん、見せられへんねんけどさ、うん、 多分そのあまあその両そのお母さんがその別の男性と、うん、まあちょっと親密であるっていう状態が映ってしまった、うん、要はショットが、うん、カメラの中に残ってしまってたっていう時に、うん、それをそのサミー少年は、うん、つなげた編集したものを持ってるのよね。
そうそうそうそう。
で結局、まあ、それを、まあ、お母さんに見せざるを得ないっていう時が出てくんねんけど、多分それはすごい美しかったんやと思う。でそれは多分彼の愛として、うん、とそれを多分美しいものとして編集してしまって、うん、だからこそお母さんはそれによってまあ心がある意味動いてしまうというか、うん、っていうのがあって、うん、であれをしかも見せない、
うん、
でも見せないけどその断片を見せられていることによって、うん、これは美しい映画だったんだろう、うん、多分その本当に見てはいけないぐらいっていう感じの感覚があって、だからそこを見せられないっていうところの興奮と、うん、それの効果みたいなところと、うん、でそれを作ってしまったことによっての、うん、サミー少年の、うん、要はもうもうこう映画怖くなっちゃうっていうところっていうのがすごい、なんやろな、おーすげーすごいって言うと最後に言葉を失ってる。
いやもうっていうかさ、あそこの場面で言うとさ、お母さんにまあ映画を見せるっていうのをさ、それこそポールダノが結構端的、お父さんが端的に説明してて、
うん、
映画を見せてもお母さんに意味ないよってサミーは言うんやけど、それでも気持ちは伝わるだろうって言って、うんうん、要は映画がコミュニケーションの手段にもなっていて、
うんうん、
だからそういうふうにお父さんから見たらそういうふうに、まあ、気持ちを伝えてあげれるよねぐらいな感じやねんけど、あそこの映画見せたらとお母さんがあのクローゼットみたいなところからさ、うん、膝から崩れ落ちて出てくるやんか。もうこの映画を見終わって我々と一緒なんですよ、あそこが本当に。
で映写機の電源をプチって抜かれた
あれってだからもちろんお母さんが自分がまさか真実がそこに映っていたことの衝撃っていうのも、だから自分の周りに隠していることがここに映ってたってことの衝撃もあるんやけど、ある意味では映画を見た、すごい映画を見た後の観客の姿みたいなところもあって、いやマジで映画ってこれぐらい怖いものですよねっていうのを端的にやってるね、なんかもうあそことかも本当にすごいなと思うというか、うん、衝撃だから、これほんまちょっと喋れば喋るほどなんか映画オタクのキモい話みたいな感じになってるような気がしてちょっと不安やねんけど、うん、でも逆に言うと映画オタクを気持ちよくさせる映画ではないやんか、やっぱり。
そうやね、
うんうん、そこはすごく、だからその映画史の、だからこの映画、この映画、この映画、ああ、いいよね、あれいいよねっていう、そういうことじゃなくてっていう、うんうん、まあ、本質的っていう言葉はちょっとむ、言い方気をつけないといけないけど、やっぱり本質的な部分をもうちょっとやっぱ語ろうとしてる作品やし、てかまあ、根源的なんですよね、だからラディカルなんやと思う、本当に、うんうん、語義的な意味での。うん、すごいラディカルな映画論についての、まあ、映画やなと、まあ、いうところかな。
そういう意味で言うと、うん、だからこの映画ってそのスピルバーグファンじゃないと面白くないかみたいな話もあると思って、うんうんうん、でスピルバーグファンとしての、うん、要は見方の一つとして、うんうん、あれがあの映画につながるのねみたいな、
あ、
うんうんうん、っていうところっていうのはもちろんあって、
うんうん、もちろんもちろん、
うんうん、もちろんあるんやけど、それってまあある意味フェブルマンズっていう映画にとってはそんなに重要なものではなく、
う
ん、描かれていて、うん、っていうところもすごくこう、素晴らしいところやなって、
うんうん、ちなみに今のとかって、例えばサミー少年が撮るあれとかが戦争映画があれにプライベートライアンに繋がってるとか、まあ、そういうところ、う
ん、とか、
う
ん、その高校でいじめられてる話みたいなのが上手につながるとか、あとはまあなんか俺もそれはどっかの解説読んでて言ってたんやけど、うん、おばあさんが死んだ時に、うん、その首の、
いやあれすごかったよな、うん、あそこのさ、うん、首の脈が動いてるの見るシーン、
うん
うん、
あれはだから多分 あれは ET につながる
かな。ああ、なるほどね、うん、はいはいはい。あれ、でもあれ、あ、そうか、なるほどね、 ET ね、
うんうん、
それでも俺はさ、なんか ET うんぬんっていうよりはさ、あの脈の動く瞬間を見るっていうのもさ、あれもだから映画的瞬間の話やろ。
すごい、だからあのそこにもうゲイズしてしまってるっていうところの、うんうんうん、そのなんか感情と違うところで目が追っかけちゃってるっていうのをすごい端的に表してて、
うんうんうん、
こう動くんだって見てるっていうあれなんやけど、
いや、そうそう、
その辺をこうなんていうか記号的にというか答え合わせしていくっていうのも、うん、まあ楽しい一つではあるんやけど、うんうん、そのそれ以上にすごいことがあまりにもありすぎてっていう、
うんうんうん、そうそうそうそう、いや、ほんまそうよね。うん、であと、まあ、そのお母さんがまあ本当にそういう、映画の中に映った真実を見てしまうっていうのはすごい重要なポイントやねんけど、
うん、
なんかもしかしたらそれ以上にやっぱ重要なのは、俺やっぱいじめっ子のローガンがさ、
うんうん、
あのサミーの映画を見るっていう、
いや、あれはすっごい
ところやと思うんやんか、うん、だから要はあれって、まあ、だからローガンっていういじめっ子で、しかも、うん、まあ、あのスピルバーグって、それこそスピルバーグって呼ばれていじめられてたって、まあ、有名なエピソードやけど、うん、それってまあユダヤ人だったっていうだけじゃなくて、あの読み書きが遅かったとかね、周りに比べてっていうのとかがまあよく言われてる、うんうんうん、まあ、有名な話やねんけど、で実際にあの高校でいじめにあってたっていうのはまあ本当の話やねんけど、
うん、
であのローガンがまあユダヤをいじめてくるっていう、ユダヤ人やって言っていじめてくるっていうのは、あれは要は何かって言ったらさ、まあ、差別主義者ってことやんか、
うんうんうん、
嫌なやつですよ、
うんうん、
嫌なやつっていうのを、でもサミーは映画を撮った時に彼をかっこよく美しく映画的に映してしまうっていう、
うんうん
うん、話で、要はだからそれってまあ映画でさ、復讐しないっていうか、復讐しないどころか、映画っていうものはそんな、その差別主義者を差別主義者として分かりやすく撮るとか、
うんうん、
そういうなんか作り手のメッセージ性みたいなものを分かりやすく提示するとか、そういうものじゃないのだっていうのをさらっと言ってるのよね。なんかそのさらっと言い方がすごいっていうか、なんか映画っていうのはこういうものなのだっていう、なんかこう、なんか冗談から構えた感じが全然ないっていうか、いや、そうやんねみたいな、えっていうか。
あそこでも結構セリフが効いてるシーンでもあって、そのロッカールームで2人が話すっていうところで、お前は嫌なやつだけど、あの映画の中では美人なんだって
戸田夏子さん、
そう、戸田夏子さんのね、
うん、
で、そうで、たったこの瞬間だけでも、この5秒の瞬間だけでも、
うん、
仲良くなりたいと僕は思って、
うんうん、俺でもね、あれ仲良くなりたいと思ってっていうのは、
うん、
なんか言っただけやと思うんだよな、サミーは、うん、なんか仲良くなりたいとか別になんかあんまり考えてないと思う、
うんうん、
なんか仲良くなりたいとか、あの復讐したいとか、そういうことじゃなくて、良い映画を作りたいっていう、うん、
そうしたら美しく撮れてしまう、う
ん、良い映画が作りたいっていうか、良い映画が撮れてしまうみたいなことだと思うねんな、なんか、うん、いやっていうふうに俺はまあ解釈したんやけどね、うんうん、まあ、あれはそれ、ちなみにもうちょっと言うと、あのオリンピア を意識してるんじゃないかっていう、
うんうんうん、
サミーがあそこで撮ってる映画は、そう、 言ってしまえばナチスが撮った映画やけど、
うんうん、
それはだからナチスが撮った映画のだから芸術的価値みたいなこと、うん、ともちょっとリンクしてるので、うんうん、だから要はその政治的プロパガンダっていうか、映画が持ってる政治性、社会性とは別の段階の芸術性があるのだっていうことを、やっぱりそれは言ってる、まあ、ところでもあるよね、あれはね、
うん、あそこで面白いのは、うん、ローガン自身がすごいその傷つくんじゃなくて、うん、どうしたらいいのか分からなくなるっていう、
そうなんですよね。 そしてさ、まあ、実際映画がスピルバーグはさ、70年代からさ、そういう映画を大衆に向けて撮ってたわけやんか、うんうん、その説得力ってたるやというかさ、
うん
うん、本当にそうやな。だからまあジョーズがだから本当に昔自分をいじめてきてた体育会系もこういうものを喜ぶ、うん、体育会系でも喜ぶような映画っていう意識があったみたいな話とかも有名やったりするけど、うん、だからそれがなんか本当に分かりやすい映画オタクのルサンチ、文化系から体育会系のルサンチマンみたいな話に全く回収されないっていうところ、
うんうん、
とかがね、まあ、例えばまあよくある話でホラー映画でさ、最初にセックスするカップルがひどい死に方するみたいなのが、まあ、なんかその、ホラー映画のお約束で、まあ、それはまあなんかそのちょっといじめられて公的な要素がある、まあ、オタクっぽい映画制作者がそこで復讐してるからだみたいな話とかってよくあるんやけどさ、うん、なんかそういう段階の話じゃないんですよねっていうところを本当にねやるんよね。なんか
しかもさ、あのシークエンスのさ、うん、ラストが最高でさ、うん、去っていくローガンがさ、うん、ファックサインをしながら去っていくところにさ、うん、まあ、サミーが嫌がらせというか、うん、まあ、チクったことで、うん、そのローガンとその彼女がちょっとまあ別れてる状態になってたところに対して、その映画が要は2人のよりを戻すっていう状態になって、うん、でもう一度その彼女のところに行きますっていうのがローガンが、うん、去っていくシーンやけど、やっぱあそこでそして男女がキスをするんだよねっていう風な、うんうんうんうん、セリフと、うん、とで緩やかな逆光の中に美しいローガンが背中向きでファックサインをして去っていって、うん、そこにファックサインで応じるっていうのとかもさ、
うんうんうん、
まあもう、うん、ありがとう、最高です、みたいな。
なんかベタといえばベタやねんけどね。
そうそうそう、
うん。なんかそういうベタさがなんか、うん、でもやっぱりなんかその、で、俺でもね、やっぱりさ、ベタさは、むしろなんかそこで、ここで語っていることの怖さを、ある種こう綺麗に見せるものとも取れ、うん、取ってるんやんか、
うんうん。
だから一見そういう風になんかすごい、あ、心温まる。うん、ものとしても見えるんやけど、俺やっぱりあそこで語られてるものが俺にとってはちょっとあまりにも根源的すぎて、
うんうんうん、
ちょっと怖いから、むしろああいうちょっとベタな感じがあるところでちょっと安心できるっていうかみたいな感じにちょっと我に返れるっていうか、
うんうんうん、なるほどね、なるほどね、
まあ、ところもある。
確かに
だけど俺は
ね、うんうん、あそこのシーンはメッセージとして強烈やもんね、
うん、いやあれは本当にすごかった、うんうんうん、と思う、うん。
そこも含めてさ、その要はもうなんかテーマ的になんかもうぶっ飛んでるか尖ってるあそこのシーンを内包してるあのチャプターっていうか、その要は
プロム？
あ、プロム、プロム、プロムの一個のシークエンスってすっごい群像劇の要素があって、だからそのそこが一番ピークなんやけど、いろんなドラマが起こっている、でサミーの人生にとって重要なドラマがその1つ2つ3つぐらいありますっていうところの、あの進行線のすごさと、あとやっぱり来たかって思うあの体育館で行われているあのシーンで、ウエストサイドストーリーの時と同じようなあのかなり上からのカメラでこうぐるっと見回すみたいなところの、あ、そうこれ見たかったんですみたいなところも混ぜてくるし、もうだからもうあの辺になってくるともうパニックですよ出る方は。
なるほどね、いや本当そうやな、
そう、
うん、
そうだから、そうそう、いやまあやっぱあそこ、あの全体の中で言うとやっぱあそこのプロムの下りっていうのが物語の中で一番ハイライトやったなと、
うんうんうん、
思って、でそれからのやっぱりその後家に帰ってきたお母さんとの会話のシーンがシンプルですごい、
うんうん、いや、うん、あそこいいよね。あそこは本当に逆に言うと ある意味安心して見れるとこやねんけど、うんうん、その前のシーンクエスの怖さに比べると、うん、安心して見れるんやけど、でもすごくやっぱ説得力があるし、うん、これがやっぱりスピルバーグが両親亡くなってお父さん割と最近亡くなって、まあ、でもお父さんが103歳で亡くなってお母さんが97歳で亡くなってるってすごいあれやねんけど、だから両親に捧げる映画ってさ、映画作家よく作るけどさ、それが今の時期に来てしまうっていうのもなんかスピルバーグの偏差っていうか変わったところではあるんやけど、なんかそういうところが、まあそこのシーンにすごく、うん、生きてるなという感じはするな。
なんかなんだかんだ言ってさ、めっちゃ長い時間かけて前から辿っていってしまったね、う
ん、前から辿っていってしまったし、まあ、なんか全体像の話をしてるんか、うん、してきたので、うん、なんかちょっとなんか、まあ、具体的なシーンの話とかもちょっとしたいなと思ってるんやけど、うん、さっき大阪から言ってもかな、他どっかシーンで良かったとこってなんかある？
あー、
まあ、全然ラストの話先にしてもいいっちゃいいけど、
ラストの話をしてもいいけど、うん、それで言うと、うん、映画ない映画、
うん、
やっぱあの少年時代に撮ってた西部劇と、うん、あのその戦争映画っていうところの、うん、やっぱあの撮影 のシーンっていうところ、
うんうん、
あそこはあの普通に楽しいしワクワクするとか、
うん、
それだけでなんか、
うん、
要はアクション映画みたいな感じの作りになってて、うんうん、であそこはやっぱワクワクしたしドキドキした、
うん、なんか映画ね、やっぱり映画を作るシーンってやっぱりどんな映画でもさ、映画についての映画制作についての映画で楽しいところやけど、でもやっぱりスピルバーグは映画が上手すぎるので、うん、その映画制作の場面がめちゃくちゃ目に楽しいし面白いねんな、うん、そこら辺も数段違うし、うん、あそこの戦争映画のシークエンスのさ、あのモブの子たちがさ、あらかじめ倒れてるんじゃなくて、そうそう
あの
バーって走ってきて倒れてくるっていうさ、
そう あれは結局だからそのこっちが後ろで、
うん、
あの倒れてる獅子類類のシーンを撮った後、うん、カメラがパンをして、
うん、
こっち側にも倒れてる人たちが必要だから起き上がって走っていって倒れるっていう、うんうん、
っていうだからインディペンデント映画の作り方っていうのをやってると同時にでも映画的なスペクタルクルにもなっているっていうのとかも、うん、もうあまりにもうまいし、うん、なんかそこら辺は確かにすごい楽しいよね、
うんうん、
でまああそこやっぱりその映画をみんなに見せるシーンっていうのもすごいやっぱり楽しいしね、うんうん、で俺はさ、まあ、大阪はラストシーンに泣いたって言ったけどさ、俺泣いたのはその最初見た時は1回目泣いたのがあれやねんけど、あのそのキャンプのお母さんを撮るシーンやねんけど、うん、もうビビりすぎて泣いたって感じやねんけどあのもう一つはやっぱりあのねベニーおじさんがカメラを渡すところですね、
あ、はいはいはい、
あのセスローゲン、まあ、俺がセスローゲン好きすぎるっていうのもあるんやけど、うんうんうん、でも今回さやっぱ配役もすごく良くてさ、
うん
まあ、ミシェル・ウィリアムズのあのミシェル・ウィリアムズ力みたいなところもまあすごいんやけど、うん、でやっぱ俺セス・ローゲンすごく良くて、なんかまあなんかああいうセス・ローゲンの人の良さみたいなところが、
うんうん
だからお母さんにどれだけ必要だったのかっていうことがすごく自然に分かってる、分かってくる感じにもなるし、そしてセス・ローゲンの発話が良すぎる、うん、あのもう本当にセス・ローゲンって発話がいい俳優なんですけど、あの人って、まあ、それはいいとして、であそこのカメラ渡すシーンさ、もうさ号泣ですよ号泣、俺2回見たけどさ、試写で見て、いや映画館で見て2回とも泣いたもんねあそこもうだから、うん、もう俺あれ見てる段階ではさ、あもう神の子の話やと思いながら見てるからさ、うん、あ神の子の道具を当時の神の子に最も嫌われた人、嫌われてた人が渡すんやって思ってたんでもう号泣でも人生ってっていうのもあれか、人生ってでもそういうことあるやんっていうことを端的に言って、うん、出るっていうかさ、なんかそういう意味でも選ばれた人やったんやなみたいなところも含めて、うんうんうん、なんかもうあそこはすごかったな俺はね。
確かにね、あそこのシーンはいいよね、うん、あの映画を撮り続けろよっていう、うん、さ、まあセリフのやり取りとしてはさ、うん、割とベタなこと
のやり取りでは、そうそうそう、あそこもベタやねんけどね、
うん、やし
一見、
うん、やけどやっぱりあの映画を撮ることをやめようとしたっていう気分の時に、うん、あれを、まあ、今嫌いな人から渡されて、
うんうん、
でも絶大なメッセージを与えられて、それが時間差で聞いてくるっていう瞬間があるっていうのを含めてね、いいシーンですね、
うんうん、そうそうそう。でそのまあ俺がこれ、まあ、宗教映画って大げさな言い方をしてるけど、なんかそれはあのボリスおじさんのシーンとかもね、
うんうん
うんうん、すごくやっぱ感じることで、まあ、実際のおじさん、サーカスで働いてたおじさんって言ってたらしいんやけど、うん、まあ、もっとわけわからん人だったらしくて、なんかそのスピルバーグもあんまり会ったことなかった人らしいので、うんうん、結構今回はそこが脚色膨らませた部分大きいんじゃないかなと俺は思ってるんやけど、うんうん、まあそこで分かりやすく芸術と、まあ、その家族ってあそこで言ってるけど、家族だけじゃなくてなんかその、まあ、生活的なこと、
うんうん、
安定した人生みたいなものとの、まあ、対立みたいな話があるんやけど、うんうん、でもあれって実は対立の話っていうよりはその2つを合わせるのだみたいなメッセージとも取れるわけでさ、
ああた、そこと抗いつ、その対立と抗い続けろっていう、
そうそうそうそうそう、うんうん、だから人生と映画がもう一体化していく感じ、
うんうん
うん、 っていうことが俺はフェイブルマンズやと思ってるので、
うんうん、
だからそれがなんかあそこでそれこそ刑事になって現れてるっていう感じがしてんけどな。大阪あそこのシーンはどういう風に見た？
あそこ
ジャドハーシュの
あそこは結構なんていうか、まあ傷が言う通り、うん、まあ、この映画の、まあ、いくつもありすぎるかもしれないけど、うんうん、まあ、一番メインのテーマは、うん、を要は割と言語シーン化しているところやなとは思う、
うん、
まあ芸術とその家族をの中でお前は引き裂かれる人生を生き抜くのだっていう、うんうん、のをはなすごく結構象徴的に配置もされてるし、うんうん、っていうシーンやなっていうふうに、うん、割とだからどっちかっていうと機能的に見たかな、
ね、
この映画に関して言
うと、うんうねうんうん、確かに確かになるほど、うん、じゃあちょっとさあとラストのシーンの話する前にあと1個だけ言っていい、
うん、なんかハードル上がってるから
やけどいや全然全然ラストはちょっとまあ最後に言うっていうのはちょっとある意味があるんやけど、
うん、
まああのいやあと1個俺さやっぱり2回見て2回とも圧倒されたっていうか怖って思ったのが、
うん、
あのあそこのシーンあの親両親がついに離婚を子供たちに言うシーンがあるやんか、
うんうん、
でまあさ妹たちはさもう本当にまあ動転してしまって、まあ、大変な場面やねんけどさあそこで、まあ、ちょっと離れたところでサミー少年が座っててで家族の様子を見てるんやけど、うん、でその見てる後にさ鏡に映ってる自分が映画撮ってるっていうシーンが差し挟まれるやんかだから彼の人生で起きてることも、まあ、さっきから言ってることの繰り返しやけど、うんうん、映画として捉えてるしそして自分はあこれを映画として撮らなければならないんだっていうことをもう自覚してるっていう場面やんか怖っと思ってさ
そうかでそっから自分の部屋で編集してる話につながるんや、
ね、そうなんです、うんうんうん、だから天命についての話やねんな本当に、
まあ、だからもう人生を映画として見、うん、てきてしまったし見ざるを得ないしそれを映画にしてきてしまったしっていう人の話っていう、うん、
そ
う
でそしてもう自分は映画と共に生きて死ぬのだっていう話、うんうん、やねんな
確かにそこあそこは編集の妙もあるしね、
うんうんうん、なんかさだからやっぱりスピルバーグがこれを語ることの意味のなんか重さっていうのをすごく感じるっていうか、うんうん、なんかある意味ではなんかそのエンターテインメントの巨匠みたいな感じでずっと言われ続けてた人やからなんかそういう意味ではなんか家族の映画みたいなところね家族、うんうんうん、がみんなで安心して見れるみたいなものっていうなんかざっくりしたイメージが世の中全体にもある人やのにだから要はなんかそのエンターテインメントとそのアートの二項対立じゃないっていう感じを、
うんうんうん、そうやね
なんていうのそう本当に説明的じゃなくて、うんうん、もうなんかいきなりもう書くから言っちゃってるみたいなことをするんやなと思ってだから俺まあなんかエンターテインメントとアートを対立させる議論って俺もともとあんまり好きじゃないっていう時によくスピルバーグの名前を自分もよく出してたんやんか、うん、いろんな時でな、うん、でだからまあ個人的に嬉しいっていうのもあるんやけどなんかそれをなんか超えたなんか本当に、うん、本質的なこと言うなっていう感じはすごくするねんな、
うんうん、とりあえずあの触りから言うでみたいな、うん、感じやもんね、うん
なるほどね。まあじゃあそしたらラストの大阪が泣いたというこれまあラストのラストっていうのはなんかまあできれば見た人だけあの味わってほしいっていうものではあるらしいんやけど、うん、だからここはちょっとそこが気になる人は聞かないでほしいんですけど、うん、まあもうあの公開されてしばらく経ってるからいいでしょうというところで、うんうんまあ、ラストシーンの話やねんけど、
うん、まああのスピルバーグまあ有名なエピソードなん
で有名、うん、めちゃくちゃ
その、
うん
そのジョン・フォードっていう、うん巨匠と要はまあ映画を職業にしようって思っているような時期に、うん会って話をしましたっていうやつやねんけど、うん、でも さっき言ってたさ、うん、そのなんやろそのアートとエンターテインメントの対立だったりだとか、うん、どっちが優位だとかっていうのはなくてそこには映画的瞬間っていう、うん素晴らしいものがに しかないみたいな、うんうん、っていうのを要はもう端的に示しているシーンやと思って、うんうん、でまあ本当にこの映画を象徴しているというかっていうところが、まあ、そのジョン・フォードから 伝えられた言葉が、まああのまあ、2枚の絵を見せられて、うんうんうん、であ
のあれ最高
そうあれ もうそう要はもう映画として映画的快楽だったり映画的美とか、うんうん映画的瞬間っていうものはこういうものなんだっていうのを、うん、要はもう端的に言ってるっていうところに対してまず泣きます、うんうん、でもそこからもう追いつ止まらなくな
るあそこで泣くっていうのは俺はちょっと感傷的やなと思うけどね、まあ、別に全然いいんやけど、うん、あれはね俺はねむしろあのスピルバーグのちょっとジョークとして俺は捉えてて、うん、捉えてるところもそれこそ最後のショットも含めてね、うん、だからこれだけなんかなんていうあの本当に根源的な作品を最後ジョークで終えることの、うんうんなんか逆に言ったら怖いんやけどそれも、うん、それをなんかなんていうのチャーミングな感じで終えてしまうことの恐ろしさっていうところで俺は捉えたんやけ ど、うん
なるほどね、
まあでもまあわかるけどね、うん、その最後に泣くっていうのも、うんまあ、それはちょっと映画オタクのあれかな
、まあ、俺はでもあと気づいてなかったけど、うん、あれデビッド・リンチやっていうところを
そ う、うん、そうそうそこもだからジョーク俺からするとジョークっぽい
そこはジョークっぽいっていうところね、
うん、そうそうそう、うん、ちなみにデビッド・リンチ喋ってるの見たことある、うん、
な
あのうちの彼氏とかってデビッド・リンチ大好きで、うん、あのデビッド・リンチのインタビュー映像とかよく見てるんやけどあのデビッド・レンジって本人もめちゃくちゃ強烈な人でさ、うん、めっちゃ話面白いんやんか、
うんうん、
でいつも彼氏爆笑しながらインタビュー見てるんやけどほんまに面白くてデビッド・レンジなんかそういうデビッド・レンジのキャラも乗ってるねあそこにはやっぱり
なるほど
だから俺からするとやっぱりそこもちょっとやっぱジョークっぽく見えるところも含めて、うんうん、すごい微笑ましいシーンやと思ってるんやけど、うん、ある意味ではでもまあそのあんだけ怖いことを言っときながら本編で、
うん、
なんかその最後微笑ましい感じで終えてしまうことが逆に怖いっていう感じでもまあ俺は捉えたんやけど、うんうん、まあでもあそこで泣けるのももちろんわかるよもちろんねでもあえて言うならあそこがある意味ではちょっとサービスっぽいところでもあって、うんうん、映画史っぽいところでもあるやんか、
う
ん
う
ん、
そうやね、
うんうん、
そこでジョン・フォードをやっぱり最後出すんやみたいなところってこと
っていうのは、まあ、ある意味ではなんかその映画ファンが映画オタクが喜ぶ終わり方でもあるといえばある、うんうん、っていうふうにまあ俺は捉えて、まあ、そこら辺はなんか別に嫌な意味じゃなくていいバランス感やなっていう感じもするしね、
うん、あそのでまあそっからの最後のショットですよ、
うん、
で要はまあなんかそのジョン・フォードが言うのは、うん、あのカメラの真ん中に地平線があると絵がつまんないと、うん、上にあるか下にあるかっていうので良くなるんだっていう話をするんやけど、うん、最後のショットで、まあ、奥に主人公がサミが歩いていくのを、うん割と真っ正面から撮って、うん、おそらく地平線が見えてたら真っすぐだろうっていうところに対してカメラがキュッて動く、
うんうん
で、あの時に、あ、スピルバーグまだ映画撮る気やな
って。そうそうそうそうそう、まさにそうですよ。
で、し、やし、うん、まだ映画に対しての探求をやめないっていう、うん、もう確実な意思表示で、うん、で、その瞬間、もう、あの、もう前が見えなくなるぐらいないと。
まあね、確かにさ、確かにフェイブルマンズって、見る前のさ、情報からしたらさ、自伝的映画で、映画についての映画って聞いたらさ、あ、もうスピルバーグ人生まとめにかかってるのかなって感じするもんな、うんうん。キャリアまとめにかかってるんかなっていう覚悟で見た部分もあるし、うん大阪が最初に言ってたこれが怖いっていうのはそういう部分もあったんじゃない？
あ、まあ、確かにそれはある、
うんうん、そうそうそうなんですよねな俺まだ映画うまくなるからみたいな
そうまだ修行しますねみたいなのやつやったやんか、うんもうだから、うん、あの、まあ、あそこはもう確実にファンとして、まだこの人は映画を上手くなって、まあね、俺たちをまだ楽しませてくれる気で満々なんやと思って、まあ泣いたね。うん
まあ、ちなみに今、スピルバーグ76歳ですけど、うんうん、まあまあ、まだまだ撮るでしょ
う、うん
うん。っていう感じの、まあそういう本当に気持ちいい終わり方なんですよね、うんうん、そこも含めてね。だからそういうところもすごくいいしね。なんか本当にさ、まあ、なんか映画についての映画っていうのを今見るときにさやっぱり今さ映画が産業の、娯楽産業の王様じゃないことの、わびしさみたいなものをどうしてもやっぱりね、
う
ん、
その終わっていくも の,
の、うん、そうそうそ う, そう滅びゆくものの美みたいなものをなんか見ることのなんか、うん、閉じた快楽っていうのが俺はやっぱりすごく一番違和感があるところでなんかもちろんそういう風に芸術って変わっていくものやけどでも映画って別にうん、そういう閉じたものだじゃないからこその力っていうのがあるから、
うん、
なんか映画 ファン、映画オタクで閉じたノスタルジーやってるなっていう感じは俺はやっぱりずっとあったので、なんかスピルバーグはやっぱりそれと全然違うことをやったっていうのは本当になんかすごい嬉しかったし、
うんうん
うん、感動するよねやっぱり
それね、感動するね、
うんうんうん、
なんかこの人は諦めてないって、
うん、
やっぱり
うんうんうん、うん、そうやなっていう感じが、うん、まあしたね、
うん、
なんかさ、あのここで終わったらすごい綺麗に終われるんやけどさ、うん、ごめん俺一個だけ言うの忘れ、言うこと忘れて、言う忘れてたことがあってさ、それだけ言っていい、
う
ん、
どうぞ。
あのこれさ、スピルバーグってずっとロマンスっていうか、まあ、男女だけじゃなくて、そのあるリレーションシップとか、まあ、恋愛とか性愛みたいなものを取れないってよく言われてたし、
うん、
まあ、実際そういうところ結構あったと思うんやんか、
うんうん、
でもあのこれフェイブルマンズは実は結構それその恋愛とか結婚とかのリアリティみたいなものが結構かなり濃厚に出た作品だと思っていて、スピルバーグとしては。でそれが両親の話だったからっていうのすごいなんかいい話やなと思うねんな。そしてまあ両親がいなくなった今だからこそみたいなところもあって、なんかそういうところがすごく良くて、でスピルバーグって今まで娯楽作の中に人生の一端みたいなものを入れてきた人やけど、でもなんかストレートにやっぱりここまで人生のビターさとかままならなさみたいなものを表現したことってなかなか実はなかったんじゃないかなとも思っていて、なんかそこも俺はすごく好きなところやったね。
確かにね。だから結局そう、スピルバーグって結構その子供の視点の、子供視点から両親を描いてるっていうところが多いけど、まあ、今回ってその両親、特にまあ母親の視点からまあ、子供っていうより、まあ家族だったり夫を描くっていうところもだいぶ大きく入っているから で、それによってこう、なんていうか、世代をまたいだというか、割と年齢を割と広く掴んだ家族だったり人間とか、そのパートナーシップのお話とかっていうのが表出してるっていうのは、確かにスピルバーグとしては新しいというか、今までやってなかったことっていうのはすごいわかる気がする。
だからまあ俺はしつこいようやけど、やっぱりペドロ・アルモドバルの
う
ペ
ん。
イン&グローリーとのやっぱ近さを感じて、
ここで出してきますか。
いやだからやっぱり俺はね、やっぱペイン&グローリーそれだけ衝撃的だったのよ、あの年あの時に、それとすごい近いねんな。なんかやっぱりあれもだから人生、に映画に人生壊される人の話やから、人生壊されてそれでもうダメだっていう話じゃなくてさ、だから人生壊されて、でだからこそ映画と共に生きるのだっていう、いやそうなんですよねっていうところを本当に端的に言ってる、どちらも、説明的じゃなく、なんか、言い訳がましくもなく力強く言ってる感じでも、どちらもすごく肯定感がある、っていうところにやっぱりね、俺はすごく感動したかな。
改めてペイン&グローリーを見直してみましょうっていう感じですかね。
感じも、まあ、それはまあ、おまけの話ではあるんやけど、まあ、それよりも、まあ、これからのスピルバーグも楽しみだという
そうやね、
ところやな、本当に。本当にね、なんか、まあ、ある意味、この映画を撮ったことで、一個の人生のまとめはできた部分もあるんやけど、実際。まあ、あるんやけど、全然これからの楽しみやね。
楽しみやね、ほんま
本当
に。
に。長生きするでしょうし、スピルバーグは。というところでね、まあ、素晴らしい映画でしたね。
素晴らしい映画でしたね。
もう今日はこれで、こんだけ話して長なったけど、まあ、満足。私たちは満
満足
足
です。
すごかったというところで、まあ、アカデミー賞が何であれ、まあ、フェイブルマンズは偉大な映画だったというところで、今日はこんなところで終わりましょうか。ということで、お送りしたのは、
大阪文也と、
木津剛でした。